今回の深掘りへようこそ。
よろしくお願いします。
今日はですね、データから原因を探る、まあ、因果推論っていう分野の話なんですけど、
はい、
良かれと思ってやった調整がかえって問題を大きくしてしまうみたいな、そういうことってあるんでしょうか？
実はあるんですよね。特にある種の変数、まあ、操作変数って呼ばれるものなんですけど、
操作変数、
それで調整しようとすると、その推定結果のバイアス、つまり隠れたズレがですね、増えちゃう可能性があるんです。
へえ、増えちゃうんですか。それはちょっと直感に反しますね。
そうなんですよ。ジューデア・パールの研究が元になってるんですが、これがまたダゴスティーノとかローゼンバーム、ルービン、インベンスといった研究者たちが、まあ、よく推奨してきたアプローチとどう関わってくるのか。
ああ、そのあたり気になりますね。その著名な研究者たちの考え方とどうつながるのか。
そこを今日ちょっと深く見ていきたいなと。
お願いします。まず、普通に考えると、ダゴスティーノなんかも言ってますけど、介入、まあ、処置ですね。それに関係しそうな変数をこう、たくさん測って調整すれば、より正確な効果が見えるはずだって思いますよね。
思います。普通はそれが目標ですよね。処置と結果の両方に影響する、いわゆる交絡因子っていう邪魔な影響を取り除きたいわけですから。
ですよね。ただ、そのパールの研究が特に注意を促しているのが、操作変数 IV っていうタイプの変数で調整する場合なんです。
その操作変数ですか。それは、どういうものなんでしょう？
すごく簡単に言うとですね、1、処置、例えば薬を飲むか飲まないかみたいなことには影響する。
はい。
でも2、結果、例えば健康状態ですね。これにはその処置を通してしか影響しない。そういう変数なんです。ああ、なるほど。処置を介してだけ影響が伝わると。
そうです。例えば、お医者さんが特定の薬を処方しやすいみたいな好みがあったとして。
ええ。
その好み自体は患者さんがその薬を飲むかどうかには影響しますけど、薬そのものの効果とは別に、直接的に患者さんの健康を変えるわけじゃない、みたいな。そういうイメージですね。
なるほど、なるほど。でも、それって処置に関連してるわけだから、やっぱり調整した方が、その効絡が取れて良さそうに思えますけど。
ですよね。
なんでそれでバイアスが増えるっていう、ちょっと変なことが起きるんですか？
そこがまさにパールの、まあ、重要な指摘なんです。もし、観測できていない効絡因子、つまり、隠れたバイアスの元が、まだデータに残ってるとしますよね。
はい、見えない邪魔者がいると。
その状況で、この操作変数を使って調整、まあ、統計的にコントロールしてしまうと、その隠れたバイアスの影響がですね、調整しない場合よりも、かえって大きく見えちゃうことがあるんです。
増幅されちゃうんですか？調整してるのに。
そうなんです。増幅される可能性があると。
なんでそんなことが？
これ、直感的に言うとですね、操作変数を、例えば、この値の人たちだけ、みたいに固定して、グループ比較しようとするとですね、その比較対象になってる人たちが、たまたま処置と、隠れたバイアス源との間の元々の関連性がより強く反映されるような集団にちょっと偏っちゃう傾向があるんです。
ああ、比較するグループの選び方によって隠れたものの影響が濃縮されちゃうみたいな。
まあそういうイメージに近いですね。結果として隠れたバイアス源の影響が見かけ上増幅されてしまうと。逆に調整しないで全体で見ている方が、操作変数自体のばらつきが処置のばらつきの一部を説明してくれるので、相対的に隠れたバイアスの影響が、まあ、薄まることがあるんですね。
へえ、それは本当に驚きですね。じゃあこれがそのさっき名前が出たダゴスティーノとかローゼンバウム、ルービン、インベンスといった研究者たちが推奨してきた方法とどういうふうに、まあ、ぶつかるというか関係してくるんでしょうか？
はい。
彼らは特にその処置の割り当て、グループ分けですね。それをよく予測するような変数で調整することを結構重視してきましたよね。インベンスの方法とかも確か処置との相関で変数を選ぶみたいな。
まさにそこが核心部分なんです。ダゴスティーノ、ルービン、インベンスなどが推奨するように、処置の割り当てをよく予測する変数を優先して調整に使うという戦略。これは、もしその選んだ変数が実は操作変数だったり、あるいはそれに近い性質、つまり処置への影響はすごく強いんだけど、結果への直接の影響は弱いみたいな性質を持っていた場合、ちょっと危険かもしれないということなんです。
ああ、良かれと思って処置をよく説明するからって調整に加えた変数が、もし操作変数みたいなやつだったら？
そうです。 その調整によって観測されていない降落バイアスをかえって増幅させてしまうかもしれないと。
なるほど。ということは、単純に処置を予測する能力が高いからって、むやみに調整に加えるのはもしかしたら良くないかもしれないってことですか？
そういうリスクがあるということです。なので、パールは調整変数を選ぶ基準として、処置をどれだけ予測できるかということよりも、むしろ結果の方にどれだけ強く関連しているか、そちらを重視する方が安全だと主張しています。
結果への関連性ですか？
ええ。結果に強く影響する変数で調整する方が、バイアスを減らす効果が期待しやすいと。逆に、処置への影響がいくら強くても、結果への直接的な影響が弱いような変数は、バイアス増幅のリスクを考えて、むしろ調整から除外することも検討すべきだと言っています。ブルクハートたちの研究なんかもこの考え方を支持してますね。
なるほどな。じゃあ、その、処置予測を重視する、まあ、ダゴスティーノ、ルービン、インベンス的なアプローチと、結果との関連を重視するパールのアプローチには、結構明確な違いがあるわけですね。
ええ、そうですね。これは単に統計的な関連性の強さを見るだけじゃなくて、その変数が背後にある因果関係の構造の中で、どういう役割を果たしているのかを理解することが大事なんだ。という、まあ、メッセージでもあると思います。例えば、傾向スコアっていう、処置を受ける確率を予測したスコアで調整するっていう手法がありますけど。
はい、よく使われますね。
あの場合でも、そのスコアを作るときに、どの変数を含めるか、その選択が最終的な結果に結構大きく影響してくる可能性があるわけです。処置予測因子ばかり入れるのが良いとは限らない、と。
いやー、これは深いですね。では、今回のポイントをちょっとまとめてみると。
はい。
まず、共変量で調整するっていうのは必ずしも常に良いとは限らない。万能薬でじゃない、と。
そうですね。
特に、処置を強く予測するんだけど、結果には直接影響しないような変数。まあ、操作変数みたいなものですけど、これで調整すると、隠れたバイアスを増幅しかねない。
その通りです。
で、これがその、処置予測因子を重視してきた、ダゴスティーノ、ローゼンバウム、ルービン、インデンス。といった人たちの、まあ一般的なアドバイスに対して、ちょっと待ったと、重要な注意を促すものだということですね。
まさにそういうことになります。ですから、実用的な教訓としては、調整に使う変数を選ぶときには、処置との関連の強さだけじゃなくて、結果との関連性をより慎重に評価すべきだ、ということになりますね。
結果との関連性。
ええ。統計的な数字上の関連性だけじゃなく、その変数が因果のパスウェイの中で、どういう位置づけなのか、構造的な理解を試みることが大切だという視点ですね。
なるほど。よく分かれました。最後にこれを聞いているあなたへの問いかけなんですけど、今日の話を踏まえてですね、これまであなたが見てきた研究とか、あるいはご自身でやった分析とかをちょっと振り返ってみてほしいんです。もし調整に使われていた変数の中に、これはグループ分けを強く予測するからっていう理由で主に選ばれたようなものがあったとしたら、どうでしょう？もしかしたら今日の話みたいに意図せずに何か隠れたバイアスを増幅させてしまっていたなんて可能性は考えられないでしょうか。ちょっと立ち止まって考えてみる価値があるかもしれません。